ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手、高津敦子です。先週に引き続き、経済学部教授藤井隆宗先生に伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
はい、高崎経済大学の藤井です。よろしくお願いいたします。
もしお願いいたします。はい、藤井先生はお魚が好きだそうですね。
そうですね、食べるのも好きですし、水族館とかに見に行くとも好きですね。
あ、そうですか。実は今日スタジオにお越しいただいている荷物の中で、クリアファイルをお持ちいただいているんですが、その柄もお魚。
これは水族館で買ったやつですね。
あ、そうなんですね。はい、水族館は結構各地行かれましたか？
水族館は好きで、できるだけあちこち行くようにしてますし、近いところは割とよく行ってますね。
印象に残ってる日本の水族館はありますか？
そんなに全部を見たわけではないですけど、やっぱり美ら海は別格だと思いますね。沖縄のあそこは本当にすごいですね。海遊館も行きましたけど、
大阪ですね。
あそこもジンベエザメいますし、いいですね。ただ規模というか、その水槽の大きさが、美ら海がやっぱりかなり大きいので、見応えがあるって感じですかね。
なんか大きい水族館は、ガラスというか、水槽もものすごく分厚いみたいですね。
1メートルとかある
聞きますけれども、
あと母の実家が瀬戸内海なんで、香川県に新屋島水族館ってすごいちっちゃい水族館があるんですよ。でそこも何度も行きましたね。そこはもう本当に逆で、こじんまりとして、イルカショーとかも、あれはイルカショーと言っていいのかな、一応やってるんですけど、はい、皆さんが想像するようなイルカがジャンプするとかじゃなくて、本当に水槽がちっちゃいので、イルカジャンプできないので。
あ、そうなんですか。
イルカの周りに人がわちゃわちゃいて、なんか寸劇みたいのやるみたいな、そうなんですけど、
また他と違ったタイプのショーが
地域密着というか、非常にローカルな感じで楽しいですよね。私はたまたま、おばあちゃん家行って見に行くみたいなことをよくやってたので、
今日のテーマが魚に関係しています、魚の資源を守るためにというお話です。はいはい、これも経済、あと貿易などとつながりますか？
そうですね、私もともと貿易、国際経済が専門ですので、もともと、その要は現在世界中で、その魚の消費というのがすごく増えていて、特に中国など新興国が裕福になってきて、かつてはあんまり魚を食べる国民っていなかったわけですけど、今や世界中の人が食べますので、世界中の魚の資源の需要がすごい増えてるんですね。消費がすごい増えてる一方で、生産ができない、漁獲って言いますけど、要は海行って取ってくるしかない資源ですので、漁獲量はそんなに増やすことができないんですね。で、養殖でちょっと増えて、それでなんとか釣り合ってるって今状況で、ニュースとかでもよく聞くように、この魚が全然取れなくなっちゃいましたとか、そういうのが頻発しているので、一方で、その貿易すごいされてるんですよ。皆さんが食べている、例えばスーパーで買ってくるサーモンですとか、サバですとか、サーモンほとんど輸入ですし、
ノルウェーって大体書いてありますね。
ノルウェーとかチリとかですね。あと、サバも、大西洋のサバが非常に今多いんですね。貿易が盛んになってる製品でもあるんですね。で、なので、その貿易でどんどん輸出しちゃうと、今度は資源を傷めるかもしれないとか、そういう話で、調べ始めたっていう感じです。で、日本は特に、本来は周りが海なので、魚の資源豊富だったはずなんですけど、近年非常に傷んでいるっていうのはよく言われることで、もともとこの国資源がそんなない、魚の資源は数少ない豊富な資源だったはずなんで、それをどんどん痛めて骨格させてしまうのは、日本にとっても良くないだろうという話もありまして、ちょっといろいろ調べてみてるって感じですね。
スーパーで見ていますと、養殖と書かれている魚がだいぶ割合として増えてきているので、養殖もかなり追い上げてる気はするんですが、そうでもないんですね。
そうですね。もちろん、世界全体の生産量としては養殖が多い、すごく多くなってるんですよ。ただ、これ実は大部分は中国でして、中国はですね、鯉系の白蓮とか四大家魚つって、4つの家の魚って書くんですけど、家魚っていうのは、要は養殖にされている魚っていうのがありまして、全部鯉系なんですね。だから淡水で、池とかで、ちっちゃいとこから育てて、鯉は 草を食べるんで、うん、割と安くたくさん育てられるということで、すごい増えてるんですよね。あとはまあサーモンとかですけど、養殖も良し悪しなので、まあ一概に養殖を増やせばいいとは言い切れないところがあるんですね。でさっきの鯉系の中国のやつとか、あとサーモンもそうなんですけど、基本的に彼らは魚じゃなくて、まあ草食といいますか、藻とかを食べるんですね。なんで、まあ餌代が非常に安く済むのと、餌のためにその別の魚を食べないので、はい、その、要は取りすぎの危険が減ると。一方でそのよくまあ近代マグロとかもそうですけど、マグロの肥育っつってマグロを取ってきて、まあ餌を与えて大きくしてから出荷するっていうのが、まあ養殖としてよく言われますけど、マグロを育てるためにイワシとかの魚を大量に消費しなきゃいけないんですね。なのでマグロを養殖することによって、イワシとか、まあ、アンチョビとか、ああいう魚を、まあ、炒めてしまうと。
たくさん消費。
資源が減ってしてしまうと。そうすると、だから、まあ、言い方悪いですけど、カロリーの生産性みたいな話をすると、大量の魚のカロリーを消費して、まあ、マグロ一匹なので、即生産性が低くなっちゃうんですよね。
そうですね。
そういう意味でもあんま良くないし、もちろん純粋にイワシとかアジとかの小さめの魚が減ってしまうという意味でも良くないということで、すべて養殖にすればいいかというと、そういうことでも多分ない。って言われてますね。
ねえ、あの費用対効果といいますか。
費用対効果もありますし、まあ要は資源全体として見ると、ある一部を保護することによって他がまあ傷んでしまうっていうのは、バランスとして良くないっていう話もありますしね。
養殖をそういった目線で見たことがありませんでした。
そうなんですよね。だからよ、まあ大体ああいうのの論調だと養殖増やせばいいじゃないってみんなおっしゃるんですけど、まあ、そういうわけでもないんですよっていう。
そうなんですね。うん、はい、ありがとうございます。あの群馬は海なし県ですけれども、うんうん、あの海のないところでも比較的あの魚を養殖しているところがありますよね。
そうですね。群馬も確かブランドのニジマスみたいのを
山の方で、
うん、作っておられるはずですし、チョウザメでしたっけ、
なんかキャビアサメも飼ってるところがあったと思います、
あの辺も要は草を食べてきている魚なんで育てやすいんですよね。なんで淡水魚なのでっていうのでよくやっておられるし、あとまあ群馬じゃないと思うんですけど、まあ温泉でフグ育てたりとかいうところもあったりしますよね。
ありましたね、うん、ね、もうここ十何年か、まあ、漁獲量が減ったり、あとは秋の時期ですとサンマが少ない、うんうん、あとは値段が高く、うん、まあ、今年は比較的抑えめではありましたかね。
今年は随分取れてるみたいなんですが、あれも厳密に言うと北海道ですごい取れてるんですね。で、あのだから要は温暖化の影響だと思うんですけど、その取れるところが緯度が上がっちゃって北の方になってきちゃってるんで、まあ、今年取れてるから安心かと言われると何とも言えない。
そうですね、また来年はどうなのかって見通しが立たない部分もありますもんね。
よく日本だと、まあ、中国とか韓国が取っちゃってるから取れなくなってるんだみたいな論調があるんですけど、もちろんそういう側面ないとは言えないんですけど、それだけじゃないというか、そっちがメインの原因ではない可能性が高いって感じですかね。
こういった中で何かいい解決策というのはあるんでしょうか。
漁業に関して言うと、育ててるのが我々ではなくて自然なんですよね。自然が育てたものを我々取ってるだけなので、結局その自然にもっとたくさん育ててくれませんかっていうわけにいかないので、できることといったらもう取る量をコントロールするしかないんですよ。で、日本でも当然漁業の、まあ、漁獲量のコントロールというか制限といいますか、そういうのはどこでもやってるんですが、はい、残念ながらそんなにうまくいってるのかどうかよくわからないっていうか、明らかにやっぱり魚取れなくなってきてるんで、取りすぎなのかなという気がするんですよ。正直うまくいってないのかな、日本ではっていう気がしてますね。
気候の変動などいろいろ問題が複雑に絡み合ってるっていうのも大きいでしょうか。
大きいですし、もちろん気候の変動はすごく重要だと思うんで、日本の周りで取れなくなって別のところで取れるようになるっていうのはまさに気候の変動とか海水温の変化とかそういうのが影響してるんですけど、ただまあ全体的に取れなくなるっていうのはやっぱり多く取っちゃってるからだと思うんですよね。で、やっぱり日本の場合よく言われるのが、まあ生物的な調査をもとに年間これくらいまで取っておけば まあ大丈夫でしょう、要は取りすぎにならないでしょうっていうラインがあるんですけど、それを計算した上でもうちょっと取っちゃってるんですよね、日本の場合は。要はだから漁業の方のまあ生活の面とかを考えてとかで、結局だから生物学的な試算をあまり有効に活用できていないというか、特にまあ先ほど名前も出たノルウェーとかは割と厳しくやっていたりするので、そういう制度的な面も、まあそれもすみません、ちょっと専門的な話しますけど、近年漁業法が変わって、その点日本もかなり厳しくするようになったんですが、まあまだちょっとあんまり成果が出てないかなっていう気がします。だからもうちょっと有用な資源の保護の政策といいますか、はい、制限のやり方とかそういうのがないのかなと思って、まあ専門家、私も含めてですけど、まあ、調べてるって感じですかね。
またさらに研究が進んでいいバランスが、ま
あ、簡単ではないのでね、やっぱり、
見つかるといいななんて感じますね。
究極的に言ってしまえば、なんで取れないかっていうのははっきりとはわからないんで、私は取りすぎだと思いますけど、まあ人によってはそっちはちゃんと管理してるから大丈夫だと、むしろ気候変動が問題だとか、まあもちろん両方あるんだと思うんですけど、どっちがより重要かっていうのはね、はっきりとわからないので、難しいところではあると思いますね。
ありがとうございます、はい、さあ藤井先生の放送は今日で最後となります。先生の今後の展望や挑戦したいことなどありましたら教えてください。
ですね、全然話変わっちゃうんですけど、高崎経済大学に経済学の国際学科というのができてもう5年ぐらい経つんですかね。なので、まあ、私も国際学科の教員ですし、まあ、設立当初からたまたまいさせていただいているので、はい、知られてるかもしれないですけど、そんなにすごい大々的に高崎経済大学国際化を推進してますってみんな思われていないと思いますし、実際まあ大学からの発信もなかなかまだそこまでできていないのが現状ですんで、まあ、なんとかそこをもうちょっとまあ促進といいますか活発にして、発信していければなと思ってます。まあそういうのもあって、学生と海外へフィールドワーク行ったりとかもよくしてるんですけど、まあそういうところですかね。大学のもう国際的な、まあ、地位向上と言い過ぎですけど、そこまではできないと思いますけど、まあちょっとまあそういう活動も積極的にやっていきたいなと思ってますね。はい。
三つ扇祭は今年はいつでしたっけ？
三つ扇祭は11月の2、3、4ですかね。あの連休のところですね。はい、はい。
今後11月に入りますと学年祭、はい、三つ扇祭がやってきますので、はい、そういった中でまだ知られてない学部がね、
そうです
ね、PR できたりとか、
うん、なんか今年学科の PR をするらしいですけど、
ね、そういったところで、ね、見たり聞いたり身近にね、行けるチャンスですので、遊びに行ってみてください。
はい。
ラジオセミナール、今回は経済学部教授藤井貴宗先生に伺いました。2週にわたってありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。